先週はですね、15日ですか、カンボジアの方から安西先生が来られまして、皆さんから大変お世話になりまして、1日ですね、安西先生大変喜んで帰られました。非常にですね、15日寒い日でございまして、ゴルフにですね、やったわけですが、ゴルフちょっと非常にこう今までと違ったゴルフのやり方でですね、私も初めてああいうゴルフを最初したんですが、優勝されたのが今年初めて、ロッタリー入って初めてでしょうかね、長谷川君が優勝されまして、本当に皆さんの拍手だけでですね、優勝賞金が出るんじゃなくてそれを寄付すると、非常にこう変わったゴルフのコンペでございましたけれど、非常に和気あいあいとですね、安西先生をお迎えすることができました。大変どうもありがとうございました。先週から今週にかけまして、桜がですねやっと春になったのかなっていうようなところがございますね。なんとか順調に春になって、野菜が非常に高いというようなことで、テレビで巷で言われておりますが、農家の方々も、田植えの時期が若干伸びるのかなというようなことは懸念されますが、皆さんも体にはね、こういう時期には体には十分注意いたしまして、1年間頑張っていただきたいなと思っております。私事なんですが、昨年の11月にですね、タバコをちょっと休んでるっていうようなことで、非常にこう太ったもんですから、今ここにおります、森さんのところで大変お世話になっております。すみません、今日はゲストスピーカーでですね申し訳なかったです。有限会社 SOD の高橋様、大変すみません。後ほどよろしくお願いいたします。メイチャップの方で森さん、どうもありがとうございます。メイチャップの方で高橋君、どうもありがとうございます。自分の話すことばっかり必死になって考えてるんですけど、全部うちのメンバーかなと思っておりました。すみません。申し訳なかったです。そういうふうなことで、これから春になって、いろんな形で体の体調も変わってくると思いますんで、体には十分ね、注意いたしまして、今後頑張っていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。以上でございます。
続いて幹事報告をお願いします。今日は神田副幹事をお願いします。
守備幹事、欠席のため私から幹事報告いたします。最初にですね、安中ロータリークラブ創立45周年記念式典のご案内、6月6日日曜日に行います。締め切りが4月30日ということでありますが、現在会長、それから幹事、次年エレクト、それから次年度幹事 この4名が出席予定でありますが、他に、ぜひ、出席したい方おられましたら、4月30日が締め切りでございますので、申し込みの方お願いいたします。続きまして市内サンロータリークラブ会長幹事会6月9日水曜日、午後6時からで、ホテル杉本ということでございます。それから5月1日よりロータリーレート変更の知らせということで、1ドルが90円現行が1ドル92円ということであります。それからポリオ撲滅でのロータリーの2億ドルチャレンジのお願いということで、47名1000円ずつということでありますが、4月16日に処理済みということであります。ツバメロータリークラブお礼状ということであります。これ何のお礼状なんでしょうか。何ですかね。はい、式典の祝電を送った礼状だということでございました。失礼いたしました。例会変更です。水原ロータリークラブ、5月5日水曜日、祝日休会、5月19日水曜日、振り会休会、5月26日、水曜日夜間連会、店長閣で、18時30分からです。それから柴田ロータリークラブ5月3日月曜日、祝日休会、5月10日月曜日規定休会、5月17日振り替え休会、5月18日の市内三ロータリークラブ合同夜間例会ベルナートメということであります。5月31日月曜日は移動例会で、栗山米花のせんべい王国ということで、非常に覚えにくいんですがいっぱい移動例会ありました。それから柴田城南ロータリークラブは4月29日が祝日休会、5月6日が規定休会、5月20日は振り替え休会、ということであります。それから豊坂ロータリークラブは4月27日が夜間例会、これは大倉屋さん、それから5月4日火曜日は祝日休会、5月25日夜間例会ということであります。この辺につきましてはホームページにも詳しく出ておりますので、広報委員長としてお願いいたします。どうもよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。続きまして委員会報告でございますが、今までのところご案内はいただいて、はい、引かずにお願いいたします。
次年度のですね、幹事として、報告いたします。皆様のレターケースのところに、柴田中央ロータリークラブ、委員会構成表2010年から2011年度が配布されてございます。一部、委員会が重複する委員の方もいらっしゃいますので、よくご確認ください。これを皆様のお手元にお届けいたしましたので、ご確認の方よろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございました。他はございませんでしょうか。はい、よろしゅうございますね。はい、それでは、本日の委員会報告は以上として、続きまして、出席委員会より本日の出席状況について報告をお願いいたします。
はい、それでは出席委員会から出席の報告をさせていただきます。今月ですけれども、4月6日修正出席率 89%、 4月13日修正出席率 87%、 本日4月20日でございますが、会員数47名、当日出席者36名、欠席者11名で、出席率 76% でございます。ちなみに今月に入りましてからの3回のポータルの出席率でございますが 84% になっております。で、もう一方目標 85% にしておりますので、もう一方でございます。ぜひ次週の夜間例会に多数の皆様にご出席いただきたいと思いますし、メイクアップをよろしくお願いいたします。以上でございます。
はい、ありがとうございます。続いてニコニコボックスの報告についてボックス委員会よりお願いいたします。
はい、じゃあニコニコボックスより報告させていただきます。大森雅之君、安西先生を囲む会、コンペ11名夜間22名の出席とチャリティ支援をありがとうございました。5万円ほど支援できました。ご無事頂戴しました。高野正蔵君、4月18日新潟ロードレースに出場し850人中の中で16キロ走ってきました。 桜の下の安らぎ亭を走り汗を流してきました。50歳以上の部で280人中14位でした。おかしくなりました。昨日、としあきくん、アルビー勝てません。元も当たりません。泣きそうです。作詞、頂戴いたしました。富永哲夫君、来週決戦させていただきます。申し訳ございません。作詞、頂戴いたしました。本間博之君、すみません。頂戴いたします。一口、頂戴いたしました。最後となります。大和正勝君、先週は誕生祝いありがとうございました。ご口頂戴いたしました。以上でございます。
はい、どうもありがとうございました。本日スムーズに進行が進みまして、久しぶりに十分な蓄え時間をいただきました。皆様の時間たっぷり蓄えの方を楽しみいただければと思います。それでは、司会進行の方をプログラム委員会高砂さんにお話しいたします。お願いします。
はい、それではプログラムの高砂でございます。本日はゲストスピーカーとして有限会社 SOD の代表取締役、高橋聡さんでございます。本日は世界の名作椅子ということで、私からのわけですけども、私は柴田ロータリーの方で、高砂センターをお話ししまして、ぜひ座り心地のいい話を今日してもらえるんじゃないかと含めまして、これよりお願いしたいと思います。それでは高橋さん、お願いします。
こんにちは。高いところから失礼します。ジャック・ハイモンなんですけども、ロータリアンとしてもですね、まだ去年2月に柴田ロータリークラブに入れてもらったばっかりで、ロータリアンとしてももうまるっきりひよこで、こんなところで皆さんにお話をできるようなもんではないんですけども、ご紹介いただきました高橋聡と申します。柴田で、デザイン設計事務所を営んでおります。デザイン設計といいますと、店舗とか住宅とかですね、こういったものの空間を作るという仕事をしてるんですけども、たまたま、柴田ロータリーの方で、新人タクワということで、いろいろと考えた末、やっぱり一番自分がこう好きなものがですね、この椅子という世界が非常に私好きで、この世界入ったもんですから、これを題材にして、話をさせていただきます。いただきまして、でこれを高澤専務さんにちょっとお話をこの申し上げたら、こちらでもということで本当にいい機会をいただきましたので、今日お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。椅子と言いますとですね、皆さん座られているそれが椅子そのものなんでございますけど、こう座り心地のいい、皆さんこうお気に入りの椅子ってあるでしょうか。大体こう自分で家に帰るとですね、こう自分の大体こう指定席みたいなのが決まってると思うんですけど、この椅子はずっとこう持ってたいなとか、そういう椅子があるんじゃないかなと思うんですね。で椅子と非常に似たもので、車というものがありましてですね、自動車ですね。自動車も私は大好きで、古い車が好きなんですけども、フェラーリとかね、ベンツとかでいろんないい車ありますけども、座り心地ということでいうと、スウェーデン の、ボルボっていう車がありますけど、あれにこうある人に乗せてもらった時に、その座り心地がすごくいいんですよね。本当に長距離にこう運転してても疲れないっていう、そういうやっぱりもともとその椅子っていうのもそのヨーロッパの文化なんだろうなというふうにその感じたことがあります。で車っていうのもこう世界中にいろんなメーカーがあって、いろんなその名車といわれるのがあるんですけども、椅子の世界にもですね、世界中にいろんなメーカーがあって、いろんな国でもいろんな形の椅子が作られてまして、名作といわれるものが、本当に数多くございます。でなぜこういう椅子の話をする羽目になったかという、ずっとこれがですね、遡っても30年も先に遡るわけなんですけども、私がこの椅子を好きになったという、ちょっとその きっかけからちょっと話したいと思うんですけども、まあ、こちらの私もともと柴田の生まれなんですけども、柴田で生まれて、昭和30年生まれなんですけど、生まれて高校出てですね、デザイナーというこの横文字の生涯がですね、その当時はまだそのデザイナーなんていうともう本当にどこぞのもんだみたいな感じだったんですけど、デザイナーっていうその横文字の何とも言えないそのモヤモヤとしたものに憧れて東京に行ってしまいましてですね、でまあ、いろんな経緯があったんですけど、たまたまその桑沢デザイン研究所っていうデザインの学校に入りまして、でインテリアとか建築とかそういったものを最初こう目指してたんですけど、ある時新宿にですね小田急ハルクというデパートがあるんですけど、当時その小田急ハルクっていうところが家具にですね、輸入家具に非常に力を入れてまして、でそこでデンマークのハンス・ウェグナーという方の、作品展をやると、もう椅子のその作品展なんていうのはもう今から30年前ですから、もう本当にどんなもんだか全然見当もつかないで、ただその学校の先生に言われるままにですね、面白そうだなと思って、そこへ行ったわけですけど、行ったんですね。でそこでまあ、デンマークっていうのは非常に北欧の方のですね、こう寒い国、寒い期間が長い国ですよね。で椅子がですね、ほとんど木の椅子なんですね。木を削り出したような非常にあったかい椅子、これが多くございました。でそこでもう本当一目惚れして、後ろからハンマーで殴られたぐらいにもうショックを受けた、そういう椅子が一本ありました。でモニターの前の方に、置いてある椅子なんですけど、Y チェアという背中のところがですね、Y 型のこう背もたれがある椅子ですね。その形から Y チェアと言われている椅子なんですけど、まあ、これを見た時にですね、まあ、今もう本当それから30何年も経ってますから、いろんな椅子がもう、ね、世の中に氾濫してますから、今見るとまあこんなもんかなと思われるんですけども、当時30何年前ですね、この椅子を見た時にですね、日本には当然こんなにその綺麗な椅子なかった時代ですから、すごいなという、まあ、感動したんですね。で足が4本で、膝がついてて背中があるという、構造的に言ったら非常にこう今とね大して変わらないような形してるんですけども、世の中にいろんな形のものの中でそのほどこう変わらないんだろうなと思うんですけど、でもよくよく見てるとすごく味があって、すごい椅子だなというふうに感じまして、でこれを見たのがきっかけで、自分もいつかその椅子をデザインしてみたいなというふうにこう夢を持ちました。で、その夢を持って、いつかその椅子を作りたいなと、だから、まあ、椅子だけじゃなくてその相変わらずその店舗とかインテリアとかですね、そういったものにも興味は持ってたんで、まあ、なんとなくそっちの世界に入っていきたいなとは思ってたんですけど、まあ、その学生の時はまだ非常にこうまだなんて言いますか、こう純粋で、もう椅子って言ったらもう椅子の世界にどうしても入りたいということで、卒業学校卒業してすぐですね、山川ラタンという塔の塔ラタン材をですね、これを素材にしたメーカーで山川ラタンという会社があったんですけど、まあ、そこに入ることができまして、そこで2年ほど、塔の椅子、いろんな塔って言っても縁側にあるような三つ折りとかじゃなくてですね、ホテルのロビーと空間とかにあるようなかなりこうしっかりした感じの椅子なんですけど、まあ、そういったものをこうデザインいろいろさせていただいて、でその後もう一つ今度非常にモダンな漆を扱った家具で武士っていう会社があったんですけど、まあ、そちらに移って、でそこの社長がたまたま設計事務所もやってまして、ヌルハウスっていう設計事務所なんですけど、でそこにも、まあ、在籍して、まあ、東京で13年いろんな、まあ、それこそいつから始まったんですけど、もう店舗であったり、いろんな食器なんかもデザインしてみたり、会社のマーク作ったり、まあ、いろんなそのデザインという分野の仕事をさせていただいて、で、今から23年ほど前ですね、30になってすぐの頃ですね、柴田の方に戻ってきました。で戻ってきて、自分は まあ、会社をねどっかにこう入りたいなと探したんですけど、なかなかその、まあ、いろんなことやらせてくれそうな会社がなくて、まあ、31っていう若さもあって、まあ、なんとかなるだろうということで独立してしまってですね、で会社を起こして、今日に至ってるわけですけど、まあ、一応23年いま、だにまだあの倒産しないで、なんとかあの皆さんに助けてもらって、営業させていただいてます。で、椅子っていうのはですね、本題に戻りますけども、大きく分けると2つの種類になります。作業をするとか、椅子と、それから休息をするための椅子ということで、作業するっていうのはあの食事をされる今座られているような椅子とかですね、あとはあの仕事する時のワーキングチェアとか、そういうちょっとこう背がこうフィットするようなですね、そういう椅子ですし、あと休息する椅子となると、ソファーであったり寝椅子であったり、あとはあのリクライニングチェアだったりとかですね、そういったものに大きく2つに分けられます。まあ、あの特殊な例としてはマッサージチェアみたいなものとかですね、もっと特殊な例だったら拷問椅子とかですね、死刑執行用の椅子とか電気椅子とかね、もうひどいのまでありますけど、まあ、椅子っていうのを座るだけでいろんなあの機能があるんだなと思います。あの椅子をですね、あの皆さん自分で買い求めるときに、あの、まあ、一番重要なポイントっていうのがありまして、これ一つだけ、まあ、覚えてほしいんですけども、あの欧米でもともとできたものですね、椅子っていうのは。で、欧米の方っていうのは家の中に入っても靴を履いたまま、生活しておりますんで、これがあの日本人と違うところで、特にあのダイニングチェアなんかをですね、自分の家で買うときに、あの家具屋さん行って靴履いたまま座って、いやこれはいいなと、で買ってきて、届いたあの、座ったらなんとなくその座り腰悪いと、靴の高さの分ですね違うわけですから、あの、まあ、特にそのダイニング椅子でもソファーでもそうなんですけども、あの椅子を買われるときはぜひその家具屋さんに行ったときですね、靴を脱いで、座っていただくと、自分の家に帰ったときとですね、そのギャップがないということである。これ非常に大事なことで、意外と皆さんこうあのされなくて後で困るという話を聞くんですね。で、あとそのソファーなんかをですね選ぶときに、これはあの今度はその柔らかすぎないものを選んだ方がいいですね。あのソファーってこう私も昔あの背骨の矯正をやってるお医者さんのまあお店っていうか、そこの待合室の椅子をですね選んでくれって言われて、あのいろいろとこう家具屋さんで座るんですけど、みんな柔らかすぎて、あのこう背骨のいろんな矯正してもらった後に、終わった後に帰る前に座るとまた痛めてしまうという、まあ、非常に悪循環で、あのそういうその病院とかですね、診療所みたいなところの椅子っていうのは、ね、非常に固めなものが、とても良いと言われてます。あのその方が背骨を痛めない。であとはあの、まあ、会社なんかでもですね、応接室にあの本当にこの体が沈み込むような、ソファーを置いてるところ多いですけども、あそこで座ってるとそのお腹を圧迫してしまって、ネットも立ち上がるとき立てなかったりとかですね、そういうのありますんで、ソファーを選ぶときはあの、まあ、どっちかがちょっとその固めの椅子を選ばれた方がいいんじゃないかなと思います。あとあのダイニングチェアを選ぶときにもう一つ忘れてましたけども、あのテーブルとの相性っていうのがありますんで、あのテーブルとのこう左尺っていうんですけど、座面と、テーブルの高さ の, あの間の寸法ですね、これ大体25センチから30センチぐらい、32、3センチぐらいまでがこうベストって言われてるんですけど、まあ、個人差当然ありますけども、あのこう座ったときにこうちょっとテーブルが高いなって感じるときって、あのなんですかね、あの落ち着きが悪いっていうか、あの食べるのに胸の喉通らないような感じになってしまいますし、あとテーブルが低すぎると今度は背骨になってしまってですね、これまた非常に食べづらい。あの、まあ、特にその、ね、あの椅子テーブルを買うなんてことは、ね、一生のうちにそんなにないとは思うんですけど、まあ、少なくとも住宅を建てるよりは、回数としてはあるのかなと思うんですけど、そういう時はあのテーブルと椅子はあのセットであの必ず、体験してですね、あの買われた方がいいんじゃないかなと思います。あの今も通販とかで、そのどんどん売ってますけども、やっぱ毎日座る椅子、毎日使うものであれば、あの必ず実物を見て、そういうものを選ばれることをお勧めします。 あとまあ、椅子のこう歴史的なことを、まあ、ほんのちょっとだけ触らせていただきたいと思うんですけども、歴史というのは歴史的に言えば、紀元前のですね、もうエジプトとかギリシャの遺跡から今ともほとんど形の変わらない、こういったものが、発見されています。でこういったものは昔は一般庶民の方じゃなくて、国王とかです、権力のある方が権力の象徴として、座るというものが、まあ、椅子、そういう形の椅子だったんですね。であと、まあ、中世の時代になってくると今度は建築様式にこう連動した形で、ゴシック様式であるとかルネサンス様式であるとか、まあ、そういった椅子も非常にデコラティブなこの飾りの多いですね、こんな椅子が出てくるわけですね。で日本でも飛鳥時代に中国から伝わったと思われる椅子がですね、正倉院の方で見つかってるんですね。でこれは座面が非常に高く背が高くて広いんですね。座るというよりは上にもあぐらをかいて、座る感覚で、まあ、これもやっぱりその偉い僧侶さんとかがこう座ってたような、そんな、ものが残っております。でまあ、今日はその名作椅子ということなんで皆さんにまあ、話だけではわからないものですから今日はお配りしている資料が、こういう形で世界の名作椅子ということで、写真あるんですけども、まあ、これをスライドでもう少し詳しくお見せしたいと思います。じゃあ続けます。今日紹介させていただく、名作の椅子なんですけども、歴史的に言うと椅子が、工業製品として、初めて量産されたのが1860年ぐらいなんですね。でこれから20世紀の真ん中あたりミッドセンチュリーと言われる、1950年頃に、家具にスチールとかプラスチックとかガラスとかどんどん新しい材料が使われ始めてモダンな椅子が次々と生まれた黄金時代というのがありました。で1990年くらいまでの130年くらいの間 の, 歴史的にちょっと古い、名作と言われるものをご紹介したいと思います。ただ名作と言われる椅子は、まあ、非常に多くありまして、その話をする人の好みで選ばれる椅子が、異なります。今日の椅子は全てが名作であるのには間違いないんですけども、選択の基準にですね、私が特に好きな椅子、このタイトルに書いてあるようにですね、世界の名作椅子で個人的趣味によるセレクト版ということで、どちらかというとヨーロッパを中心にした椅子をですね、紹介させていただきたいと思います。でこれたまたまうちの神さんもですね、インテリアコーディネーターという仕事をやってて、自分でもこの椅子の話をよそ様にこうしてきたりするんですね。で私のこう作ったのをこれずっと見ててですね、 自分の好きな椅子の作家が入ってないとか椅子が入ってないとかって言ってクレームをつけられたんですけども、まあ、これはあくまでも私の方の好きな椅子ということでお願いしたいと思います。これは最初の椅子がですね、これは1860年にですねミハイル・トーネットっていう方によってデザインされたロッキングチェアの代名詞として世界中で人気を博した歴史的な椅子です。このロッキングチェアがナンバー1という椅子になります。1819年に創業して以来190年も歴史を誇るメーカートーネット社というところのもので、これはブナの木をですね蒸して柔らかくしてこう曲げて型に入れて固めてしまう、乾燥させてしまうという、そういうその曲げ木という椅子の作り方の発明なんですね。でこれから始まったもので、これが世界で最初の量産の椅子になります。で右側の方はナンバー14という名前で、パリのカフェテラスといえばもうこれが定番と言われる椅子ですね。肘付きとか座面が今のはこれは頭部ってありますけど、これが板だったりクッションだったりですね、いろんなバリエーションがあります。で次の椅子が背中がですね人の顔のようなセイターですね、ハートのようなユーモラスな表情をしています。座面と背中は、数枚のムクイタをつないで作っています。生命体的な造形とこの木目の表情がですね幾何学的なバランスに非常に思わず組み息を飲むというような椅子です。肘掛けはまさに人の手のようなもので、椅子は人体に近い一番近い家具であると言われてますけど、もうそのお手本みたいな椅子です。座ると無意識に肘のところを触ってしまいます。前足の先端は可愛らしいこう猫足ですね。座面は高めでちょっと座りづらいです。飾りの椅子の要素が強いですね。この椅子をデザインしたのが、1852年にスペインで生まれた建築家でアントニオ・ガウディです。この椅子は1900年頃に、バルセロナに、バロック建築様式で建築された、カサ・カルデットというアパートがあるんですけど、ここのアパートのためにクライアントから依頼されてデザインした椅子で、カサ・カルデットの肘掛け椅子というふうに言われています。左の方がですね、ガウディの生涯の作品群の中で最も有名で今なお建築中で完成をしていない、サグラダ・ファミリア聖家族教会という教会です。テレビなんかとかでもですね、このスペインというのもこれがよく出てくると思うんですけど、実はこの建物ですね、1882年に着工しています。完成が2250年と言われています。完成まであと240年、工期は370年という非常に気の遠くなるようなですね建物ですね。ガウディは、この曲線と細部の装飾をふんだんに使う生物的な建築を得意として、その独創的なデザインがですね多くの建築家や芸術家にも影響を与えています。この後も何人か登場しますけど、欧米では建築家が椅子をデザインすることが多いです。椅子はミニチュアの建築という位置づけがあるようです。次がですね、バレルチェアという椅子ですね。右側の椅子です。バレルというのは樽という意味なんですけど、その名前の通りですね、この丸い座面をぐるりと囲んでいる、背もたれとアームを一体化してデザインです。木製というと大体こう細木さとかですね、柔らかさを感じるんですけども、この規則的に細い、直線が並んでいるのと、革張りのところがですね非常にこう迫力を感じる椅子ですね。でこの椅子をデザインしたのが、1867年にアメリカで生まれたフランク・ロイド・ライトという建築家です。 この後に紹介するミンス・ファンデル・ローエル、ル・コルビジェとともに20世紀のモダニズム建築の三大巨匠と言われ、またアメリカが生んだ20世紀で最も偉大な建築家です。住宅も多く売られています。建築の作品としてはニューヨークのグッゲンハイム美術館、左側の真ん中ですね、丸いカタツムリみたいな格好したやつですね。でもう一つはペンシルバニア州の落水槽と呼ばれるカウフマン邸っていうのが、ちょうど真ん中の建物の真ん中にこう滝が流れている建物ですね、こんなものとかですね。であとこの方は1905年に初来日しています。で日本に残した建築物がいくつかあるんですけど、その中で最高傑作と言われているのが1912年から設計に着手した旧帝国ホテルです。左上の方ですね。でこの旧帝国ホテルの建設時に一緒に来日したのが弟子のアントニー・レーモンドさんで、この忙しいライトさんに代わってですね、このホテルを完成させて、その後も日本にとどまり、モダニズム建築の発見を多く残して、日本人建築家に大きな影響を与えています。で、このレイモンドさんの設計したですね、芝田カトリック教会ですね、これが芝田にあって、まあ、なんでこのレイモンドさんの建築がですね芝田にあるのかって本当にもう最初不思議だったんですけど、まあ、これが柴田にあることが私は誇りではあります。でこの椅子、教会の中の椅子はこの奥様の恵さんがデザインされた椅子だそうです。次の椅子が、ビベンダムチェアと言います。1879年にアイルランドで生まれた、パリに渡った女性の建築家ですね。左下にとても愛らしい写真で、顔出しがありますけど、このアイリン・グレイさんという方がデザインした椅子です。ファッションとか新しい感性を家具に取り入れた代表的な作品で、美しい曲線のフォルムとかふっくらとした丸みが、お母さんみたいな感じでね、こう優しく包み込んでくれる、そんな感じの椅子です。でこのビベンダムという単語といいますか言葉がですね、非常にこう耳に残ったものですから、たまたまこの時いろいろと調べたんですね。そしたらタイヤのミシュランマンっていうのがあれ、ミシュランってのがありますけど、ミシュランマンの、ミシュランマンっていうのはあれは愛称で、このビベンダムっていうのが正式な名前だとかっていうことが分かりまして、このアイリン・グレイさんは今から、180年も前にですね、このミシュランマンをモチーフにして椅子を作ってたという、まあ、面白いエピソードが残っていました。でこのアイリン・グレイさんの作品というと、この椅子よりもですね、左上 のテーブルの方が有名です。非常にこう大胆で繊細なフォルムですね、まあ、今流行る言葉で言うとクールビューティーという感じになると思うんですけど、全くクールさを感じさせない、テーブルです。ベッドをサイドに持ってきて、ベッドの足のところにですね、このテーブルの足が入って、ベッドのずっとその真ん中あたりまでテーブルが近づいてきてくれて、よくテレビ映画なんかでね、こう見るヨーロッパでベッドで食事をするみたいな、そのところに使われたようなテーブルです。でこのテーブルはニューヨークの近代美術館の永久展示品にもなっています。次が、バルセロナチェアと言います。左上の写真ですね。1886年、ドイツ生まれの建築家で、ミンス・ファンデル・ローエという方がデザインしています。1929年に開催された、スペイン・バルセロナ万国博覧会で、建設したドイツパビリオンで、ドイツパビリオンに来館するスペイン国王がですね、この場所に来て、座るというためにこうデザインされた椅子です。
構造は非常にシンプルで X 型に組み合わされた金属のフラットバーの上に浮いたような形で革でキルティングした座面と背中が乗っているというのが特徴です。日本ではサッカーの中田選手がですね、コマーシャルでたくさん椅子がある中でこれに座ってというコマーシャルがありましてですね、それで有名になったのは中田チェアだというふうに日本代表で。で次の椅子が、ル・コルビジェという方のデザインで、真ん中の上が LC1、右上が LC2 で右下が、シューズロング、どれもですねスチールと革の組み合わせで、非常に建築的でシャープで、美しいデザインです。コルビジェは1887年にスイスで生まれてフランスで活躍した建築家です。家は住むための機械であるという有名な言葉を残しています。既成の様式を排除して家具の建築空間の設備的要素として捉えて機能と利を追求したデザインが高く評価されています。この方の家具は20点以上がニューヨークの近代美術館に収蔵されています。左下の写真は最も有名な機能的な建築の一つのサボアテというものです。次が1951年に発表された椅子で重さが 1.3 キロという非常に軽い椅子です。超軽量椅子という名前で英語名で言うとスーパーレジェラーという名前なんですけど、小指で簡単に持ち上がってしまいます。パネリコという非常に軽くて粘り気のある木材を使って、強度を保ちながら見た目にも軽さを感じさせるよう、足とかの断面がですね、みんな三角形になっています。座面が塔で編んでるんですけども、手編みで弾力性があって快適な座り心地です。あります。椅子の機能美を極限まで追求した作品です。次の椅子が、これは1955年にデザインされた椅子で、セブンチェアと言います。左側の上ですね。累計で、500万本以上販売しているそうです。椅子としての素晴らしさは外見の美しさもさることながら、直径14ミリという細いクロームエッジ仕上げのスチールパイプで支えられた座面があって、この座面の板はですね、薄い板を、9枚も重ねて、成形した合板でできています。座った時に適度なしなりがあって、また左右に大きく広がって背もたれがこう包み込むような安心感を与えてくれます。これをデザインしたのは、1902年生まれのデンマークのコペンハーゲン生まれの建築家で、アルネ・ヤコブセンという方です。建築では1956年に、コペンハーゲンのロイヤルホテルというのを、設計してまして、これで近代建築の巨匠の仲間入りをしています。で、右側の方の椅子がですね、そのロイヤルホテルのために中の空間のために、自ら設計した椅子でエッグチェアと言います。卵のような形した椅子ですね。で、これがロビーにたくさん置いてあるんですけども、これにこう座ってるとこう包み込まれたような感じで、視界がちょっと遮られてですね、なんですかね、こういろんな方向向いてるんですけども、適度にその仕切り感というかですね、こんなものがあって、そのための椅子ということでデザインされたようなものですね。あとはこの方は食器もですねデザインしています。 右の下の方に書記があるんですけども、非常にこうユニークな形のもので、まあ、これデザインしたのも、相当昔の話なんですけども、あの、非常にこう斬新な、デザインだったものですから、1968年にこうできた映画、2001年宇宙の旅という映画があったと思うんですけども、まあ、あそこの映画の中で、この書記が使われています。で次にあのご紹介するのが、一番最初にもご覧いただいた私の最も好きな、運命の出会い図ですね。Y チェアというのは日本で、まあ、通称みたいに言われている椅子で、あの本国では、ね、このカール・ハンセンという会社が作っているので資源値の24番という椅子なんだそうですけども、まあ、日本人が非常にこう好んで、たくさんあったもんですから、まあ、なんとなくワイチェアっていうその背中 の, あの衣装のワイの字ですね、あのこれがもう通称になっている椅子です。1950年にデザインされています。今からもう60年の前ですね。で、あの今日お持ちしたのがこれ私あの今から30年前に、初めてあの勤めて、もらったボーナスでですね、買わせてもらった椅子なんで、実際、30年前に、その当時で、30年前に買ったのが30年経ってるんですね。30年経ってても、もう本当にそのガタつきもしないしですね、まあ、非常にこう美しさが変わらなくて、もともとこれ白木の椅子だったんですけども、こう適度にひび開けて、すごくこういい椅子になってしまっているんですね。で、あの座面はこれあの1回、10年ぐらい前に、あの張り替えてます。あのどうしてもずっと毎日座ってたものですから下手ってくるんですね。でもこういうのをそのちゃんと張り替えて、っていうサービスをちゃんとこのメーカーはしてくれるんですね。だからその北欧なりヨーロッパ の, あのこういうものを大事にするというですね、こういったあの姿勢がですね、こういうものを長持ちさせるというものじゃないかなと思います。もう一つが、あ違うすみません、この椅子のもう一つの特徴ですね、この座面なんですけど、あのさっきも張り替えたって話しましたけど、実はこれ紙なんですね。紙にですね、この樹脂をですね含湿させて作る、でその紙をこう紐状にして酔ったものですね。でペーパーコードという名前なんですけども、これを編んで編みます。で、これをデザインしたのが1914年ドイツ生まれのハンス・ジェイ・ウェグナーという方です。非常に有名な方で、北欧デザインを語る上で、最も代表的なデンマークの家具のデザイナーと、生まれはドイツなんですけども、デンマークでずっと過ごしてきたんですね。で生涯で、500種類に上る、椅子をデザインして、20世紀の北欧デザイン界にとても大きな影響を与えています。でもう一つ右上の方の椅子がピーコックチェアになります。これはもう2年ほど前です。もう 2,3 年前です。1947年のデザインで、イギリスの、伝統的なあのスタイルのウィンザーチェアになるんですけども、これをリデザインして、あります。で扇状に開いた背もたれが、クジャクが、羽を広げたような姿を思わせることからピーコックチェアと名付けられました。これ14本のスポークで、背中を支えているんですけど、このスポークの真ん中がですね、こう少し平たくなって太くなっているんですね。でこれが座った時に背中が痛くないようにとい う, こう配慮でデザインされています。でもう一つ左上の方ですね、これは1960年にアメリカの大統領選でジョン・F・ケネディとリチャード・ニクソンがテレビ討論を行った時にこの椅子が使われたことで一気に有名になった椅子です。数多くあるウェグナーの作品の中で座り心地や美しさなどを含めて最も完成が高いという言われてまして、名前がザ・チェアと 最高峰の名前を付けられている医師です。でここからちょっと少し雰囲気が変わります。まあ、今までずっと欧米のデザイナーの紹介したんですけど、まあ、日本人にもなかなかですね、デザインの面白い方がいらっしゃるものですから、日本で生まれた椅子もいくつか紹介したいと思います。この椅子は、1961年に発表されたラターン特化のですね、椅子で、C3150 という名前なんですね。で日本の家具としては、初めてニューヨークの近代美術館に永久収蔵品に加えられました。デザインしたのは1910年までの剣持勇さんという方です。日本を代表するインテリアデザイナーです。よく商品にあの G マークっていうのが付いてると思うんですけど、こういうグッドデザイン運動というのをですね推進した日本のインテリアデザインの創造期を築いた人です。左の方の写真は雨の途中の写真なんですけど、この作ってる途中の写真もですね、非常に美しいと思います。で、この名作を世の中に出したのが、東海のメーカーで山川だったのといいまして、で、これが私が一番最初に、まあ、この会社入りたいなと思って入れていただいた会社の、そこの商品になります。デザインの剣持勇というもう超有名な先生がしてまして、で私はその、こういうののですね、デザインの凄さをこう見ながら勉強させていただいたということになります。で次がですね、これも日本人ですね、バタフライスツール、蝶々というですということで、これは1957年に第11回イタリアのミラノトリエンナーレに出品されて、金賞をもらったという、でニューヨークの近代美術館をはじめ、ルーブル美術館とかメトロポリタン美術館とかに、収蔵されている非常に美しい、スツールです。デザインしたのは、柳木総理というデザイナーで、プロダクトデザイナーですね。でこの方は非常にユニークな、この椅子だけじゃなくて自動車とか、歩道橋とか、食器とか家具とかいろんなものをこうデザインしてるんですけど、日本新潟県人に、非常に馴染みのあるのが、この関越自動車道の関越トンネルの入り口ですね。でこんなものまでデザインしてた、まあ、なんとなくこの入り口のデザインも上の方のバタフライもですね、なんとなくこの人が同じ人がデザインしているようなこう匂いがするようなですね、非常にこう有機的といいますか、それで自然界の形をそのまま持ってきたみたいな、ね、そんな形のデザインです。で次にユニークなところで、1973年に発表されたモンローチェアという椅子です。銀行の会議室用にもともとはデザインされたもので、非常に拡張のあるデザインと象徴的なフォルムなんですけど、当時の時代の象徴であったマリリン・モンロー、女優のマリリン・モンローが、横向きにしてですね、これを立つ姿を、逆にしてあるというちょっと色っぽいこう椅子ですね。デザインしたのが、磯崎新という建築家です。代表作に、筑波のセンタービルとか、ディズニーの本社ビルとかいうものがあり、日本を代表するとともに、世界の建築界で最も信頼されている建築家の一人です。で名作椅子の最後になります。名前がミス・ブランチといいます。倉俣史郎という、デザイナーの作品で、アクリルですね、アクリルを成形するときに、造花のバラを閉じ込めてしまうという非常に斬新な、手法で、作った椅子ですね。フォルムというよりは、この素材感というかこれの新鮮さで、利用されました。まあ、こんな形で、いろんな椅子がありましてですね、まだまだ本当にたくさんの椅子あるんですけども、一応このような形で名作椅子の話を終わらせてですね、次にもう一つ紹介したいのが、 じゃ あ, 一番最初にこの椅子を夢見た私が何してるかということなんですけど、私も椅子のデザインになった以上ですね、椅子のデザインをしたいということで、いくつかのデザインをしております。まあ、その一つだけ紹介させてもらいたいと思うんですけど、これがこのラウンジチェアですね、C3360 という名前を付けていただいたんですけど、今から19年前、1991年にデザインした椅子です。当時は石川県の金沢駅前のホテル日光の最上階にですね、数十本入れていただいたりとか、だいたいこう背中が見せる、背中を見せるというタイプの椅子なもんですから、一般家庭にはとてもこう入りづらい椅子なんですけど、だいたいこう飲み屋さんとかですね、ラウンジとか、こういったところに入れてもらっている椅子です。左上の写真が新日の、掛倉さん、ジョーナンドタリクラブの中村さんの席で、下の写真は、村上の瀬波温泉の方に佐代さんという店があるんですけど、そこに入れていただいています。まあ、近場でぜひ見ていただきたい、いただきたいなと思って近場の写真だけ持ってきました。で、まあ、こういうその椅子が、まあ、大好きでこうやってるもんですから、いろんな空間にもですね、まあ、ぜひこういう椅子をまあ紹介していきたいということで、たまたまですね、去年の暮れですか、慶応学園大学さんの方で、ピロティ、あそこの建物の中のピロティがあって、でそこをその改装するということで、そこの空間をですね、生徒がこう集まって憩えるその場所にしたいという意図だったんですけど、そこの空間をデザインさせていただきました。でその時に、私より前に、ここを提案している他の方がいらしたんですけど、せっかくのその、キリスト教大学のね、こう雰囲気のあるところに、なんかもっとそのしっくりきた、椅子とか、空間とかを、提案してくれないかということで、たまたま、今日ご紹介させてもらったその名作の椅子といわれる、このワイチェアですね、これと、隣のこのセブンチェアですね、この2つを入れさせていただいて、空間を作らせていただきました。で、これが、スライドとしては最後になるんですけども、これらの、入れていただいた慶応学園さんの写真なんかもお配りしたパンフレットの内側の方に、いくつか、うちの方で、デザインさせてもらってる、いろんなお客さんを紹介させてもらってるんですけど、右側の上の方の、一番上の歯茎さんなんですけど、その下のところに、慶応学園さんのですね、実際のこの出来上がった写真が、なんかあると思います。柴田で、23年何やってたのかというとか、いろいろこういうものを提案させてもらったり、そのパンフレットに書いてあるようなですね、紹介しているような、いろんなお客様に支えられて、この仕事の田舎でね、こうデザイン事業なんて本当に成り立たないんじゃないかと思いながらもですね、なんとかその、街をなんとかしたいなという気持ちもありましたし、本当に恵まれた仲間が私たくさんいまして、そういう方たちに支えられて、こういう仕事を続けています。こういう椅子の話をできる機会も与えてもらいまして、今日本当にありがとうございました。これでもらせてもらいます。ありがとうございました。
高橋さん、ありがとうございました。メインの方にどうしようと思っていただきます。ありがとうございました。
大会。